東京に戻り、トーコは朽木病理学研究所へ収容された。俺は間宮慎二の取り調べをしていた魚住を捕まえ、ある10年前の犯罪を解決するために間宮慎三の元へ向かった。
しかしよレジ。
なんだ。
なんだって彼女を呼びつけたんだ。
戸籍については調べてもらっただろう。
まあ確かに驚きではあったが、それが間宮慎二の件と関わりがあるのか。
俺の推測にしか過ぎないが、奴の犯行でいくつか腑に落ちない点があった。彼女が協力者であればすんなりといく。残念ながらな。
やれやれ。お、来たようだぜ。
わざわざお越しいただいてすみません、水原さん。
ええ。ですが、ここは？
あなたはご存知だと思いますが、この自動車は水原さんの所有ですか？
ええ。顔料を納品するときなどに使っていますが。
なるほど。そうでしたか。
じゃあ行くか。一応先に話は通してあるが、ま、逃亡の心配もないだろうからな。
今更逃げることもないだろうさ。
間宮さん。
開いておるよ。
失礼します。
今度は何の用だ。
全てを決着させるためにここへ来ました。あなたが過去に抱えていたパラノイアが一連の事件の発端になっていたのです。
パラノイアか。そうかもしれぬな。
まずは今回の事件で全ての発端となったものから始めましょう。あなたが書いた空の少女と呼ばれる絵画です。この絵を語る際にはまず一人の女性について語らねばなりません。モデルともなったミサという方です。彼女は間宮慎三氏の助手だったそうですが、間違いありませんか？
あれは夏頃だったな。
空の少女のモデルになった時期ですね。
うん。
ではこのモデルをされた直後から彼女の行方が分からなくなったというのも認めていただけますか？答えてくれませんか？まあいいでしょう。行方が分からなくなっている方はまだいます。あなたの妻、間宮美雪さんです。彼女は特に死亡したとの届け出もありません。無論終戦間際のことでしょうから戸籍が消失したという可能性もありますが、間宮慎二、いや葛城慎が先日雑誌に発表した小説の中に興味深い記述がありました。この小説、シェオルの殻ですが、とある少年の自伝的小説の体を成しています。家を飛び出し山奥の教会で保護され、少女と出会い絵を描き東京へ戻る。間宮慎二の過去とほぼ一致しています。つまりこういう仮説も成り立つとは思いませんか？
話してみるといい。
ありがとうございます。ではきっかけは些細なことだった。揚げ物を作っている時に油が跳ね、頬に小さな火傷を負った。シミにもならない程度のものだった。だがそれでも彼女は大きく取り乱した。母親について彼はこう書いています。集計恐怖と呼ばれる精神病だったのでしょう。美雪さんは美しい方だったそうですから、些細な傷にも耐えられなかったのでしょうね。
ふん。
以来 彼女は心に大きな傷を負ってしまった。そして自傷行為、さらには息子を虐待するようになった。そしてそれに耐えかねた少年はついに、美雪さんはシンジ少年に殺され、あなたがその骸を始末した。
おいレイジ、マミやシンジはそんなこと自供してねえが、そいつは確かなことなのか。
まあ、あくまで仮説さ、証拠もない。彼が否定すればそれまでだ。下手をすれば俺が名誉毀損で訴えられる。
マミヤさんよ、どうなんだ。チッ、だんまりかよ。
おそらくそういうことがあってシンジ少年は家を飛び出したのでしょう。しかし後の彼の行動から鑑みるに、この時にはすでに空の少女は完成していた。保護された群馬の教会で彼はそこにいた少女に絵を教えています。彼女は伝聞のみで空の少女とよく似た絵を描いています。
シンジが出て行ったのは昭和20年の春だ。
葛城さんもそうおっしゃってました。間宮さん、もう一つよろしいですか。
何かね。
あなたが空の少女を完成させたのはいつですか。
昭和19年の暮れだったか。
その頃すでにミサさんは助手をされていましたね。それでミサさんとミユキさんが出会ったことはありますか。答えませんか。では今はシオルの殻から読み取ってみましょう。やがて家に新しい母親がやってきた。彼女も美しい女性だった。客観的に見ればかつての母親の方が美しいのかもしれない。しかし少年にとっては彼女こそが理想の母親だった。これがおそらくミサさんを指しているのだと思われます。あなたと彼女がそのような関係であったのかは分かりませんし、知りたくもありません。しかし少年にとっては自らを虐待した女よりもずっと母親だと思えたのでしょう。ですがそれも長くは続きません。少年の父は新しい母親に並々ならぬ執着を持つようになります。それは男女の関係よりももっと激しいパラノイアでした。芸術家であった彼は一つの作品を作り上げます。殻から生まれ入れる寸前、聖者の復活をイメージしたもの、それが殻の少女です。少年はそれを目にしたのでしょう。そして父と同様にそれにとらわれ家を飛び出したのです。10年が過ぎましたが、彼のパラノイアが色褪せることはありませんでした。自らの空の少女を作るため小林優子、加納智子、よそ宮つづり子、水原透子の4人を殺害したのです。皆遺体は胴体のみが黒い殻の中に安置されていました。水原さん、あなたの娘さんは同福の兄に殺されたのです。
それは
水原美代、旧姓間宮美代。間宮晋三氏との関係は分かりませんでしたが、
メイだ。
ありがとうございます。おかげで抜けていた箇所が埋まりました。さてここで一旦話を間宮家に戻しましょう。美雪さんは子供の産めない体だった。 シンジも彼女の息子ではありませんね。
うん。
そこで子供の欲しかったあなたは姪であり、顔料の生成師として出入りしていたミオさんと通じ子供を産ませた。
それは違う。
違う。
子供が欲しかったのはミユキの方だ。そこで体外受精を行った。
体外受精ですか。精子を直接注入する人工受精ならば聞いたことがありますが、それを外で。
詳しいことは知らん。受精卵はミユキにではなくミオに移植された。
ミオさん、そうなのですか。
私は、あの、
今はあなたを責めているわけではありません。その時ミオさんが産んだ子供が間宮シンジだったのですね。
はい。
意外な事実ではありましたが、私の想像したことと差異はさほどありません。申し訳ありません、ミオさん。この事実を確認しなくては次はいけないので。
私はそのトークを。
ええ、分かっています。ですがもう少し辛いかもしれませんが。さて、間宮慎二の犯罪に関しては彼一人の犯行とも思えない箇所がいくつか存在します。まずは卵の殻に詰められて遺棄された死体に関してです。今ならば殻の少女に囚われた彼らしい犯行だと思いますが、おそらく彼は知らなかったのだと思います。まさか切断した獅子が卵に詰められているなどとは。
確かに奴はそんなこと話しちゃいねえが、どういうことだ。
以前学院を病欠した東子さんのお見舞いに水原さんのお宅にお邪魔したことがあります。その時お部屋には貝殻などが転がっていました。貝殻、石灰、卵殻、これらの主成分は全て炭酸カルシウムです。加工もしやすく白木の原材料でもあります。ミオさん、卵の殻を作るのは大変ではありませんでしたか。私があなたにいろいろな形に加工できると言った後、殻に詰まった遺体は出てきていません。私はあの時探偵と名乗りませんでしたが、おそらく危険だと察知したのでしょう。違いますか。
その通りです。
そしてそれからは獅子をそのまま捨てることにした。よそ見やつづり子、東子さんの友人でした。そしてよりにもよってあなたは自宅に帰る途中、自分の娘の遺体を路肩へ投げ捨てたのです。
それは
あなたは血のつながらぬお腹を痛めた子に編集しすぎたのです。
どうこ、ごめんなさい。どうこ、
最後の話をしましょう。間宮慎三さん、今回の事件、戦時中のものも含めた全てにはあなたが制作した空の少女が深く関わっています。あれはどこにいるのですか。
隣の部屋には壁画みたいなのがあるな。あれが空の少女なのか。
あれはフレスコ画というのだ。
なるほど。 フレスコ画ですか。いくつも表現方法を変えたものを作るとは、随分と見入られていたようですね。あなたも、シンジも。あなたと同様に、空の少女に対してパラノイアを抱えていた彼のやり口は徹底していました。少女をさらい、遺体を削り、石膏や紙粘土を使って風貌も同じように整形し、少しでも空の少女、ミサさんと似せようとしたのです。彼の気持ちは、あなたならばわかるのではないですか。幼いシンジが見たものは、額に入った空の少女ではなく、ミサさんの肉体で作った空の少女だったのですよね。
なんだって？
あなたは、自らのパラノイアにとらわれ、ミサそのものを一つの作品にしてしまった。違いますか？
答えなさい！
彼女に対してほんのわずかでも真の愛情を抱いていたのならば、あなたには彼女を解放する義務がある。
すべてはわしの過ちが招いたことだ。
間宮真司は絵画の空の少女を知らないようでした。母さんはあの姿であそこにいた、そう言っていました。ミサさんはどちらにおられるのですか。
隣の部屋に地下室がある。フレスコ画で入り口を塞いでいるが。
行きましょうか。
うん。
あの
君にも迷惑をかけたね。
いえ、私は